キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日は今からでもわかるアベンジャーズと題して、現在公開中のアベンジャーズエイジオブウルトロン、これを中心にですね、まあマーベルの生み出したヒーローたちを紹介していこうと思いますよ。このアベンジャーズなんですけれども、まあ、マーベルコミックのね、まあ、ヒーローたちが結成したドリームチームのことなんですね。まあ、マーベルという会社なんですが、1950年代にアメリカの人気漫画の出版社として誕生しまして、で、様々なヒーローもののコミック、いわゆるアメコミを生み出してきました。まあ、経営が厳しいね、そういう時期もあったんですけれども、2009年にディズニーの関連会社となりましてからは、まあコミックだけではなくて映画の分野でヒットを連発します。で、このアベンジャーズのこのシリーズは映画史を塗り替える大ヒットシリーズとなっているわけですね。で、このアメコミというジャンルがね、まあ、ちょっと日本人にはなかなか分かりにくい点もあるんですけれども、まあ、例えばこう日本の漫画で例えるならば、こう、まあ、少年ジャンプのようなね、まあ、たくさんのヒーロー漫画を要するこうブランドだと考えてくださいよ。で、つまりそのアベンジャーズとは、少年ジャンプの言うたらばこうドラゴンボールとセイントセイヤとワンピースと、それからナルトの主人公たちが、まあ、地球の危機を救うために一つのチームを作ったというようなものなんですね。これがね、日本でも実現したらとんでもないことになりますけどね、まあ、それがアメリカではアベンジャーズとして実現をしているというようなとこですね。なんとなくこの成り立ちっていうのは分かりましたかね。で、つまりこう主役級のヒーローが戦隊を組んでいる、これがアベンジャーズということなんですね。さあ、そのアベンジャーズのメンバー詳しく紹介していきますよ。チームのリーダーを務めているのはキャプテンアメリカです。彼はあの第二次世界大戦中に、結成によって身体能力を極限まで高められたヒーローでして、まあ、氷の中で仮死状態になっていたのが現代に蘇ったという設定です。いわゆるこうアメリカの正義をね、体現したような非常に真面目なキャラなんですけれども、まあ、長いこと氷の中で眠っていましたから、まあ、ちょっとこう現代にね馴染めていないところ、他のアベンジャーズのメンバーから突っ込まれる、ちょっと天然と言いますかね、そういったところがあるんですけども、まあ、いわゆるヒーローの王道、貧困法制で正義感にあふれたキャラクターですね。で、そのキャプテンアメリカと共同リーダーを務めておりますのがアイアンマンですね。彼はあのトニー・スタークという大富豪であり天才発明家 で自ら開発したパワースーツを身にまといまして、アイアンマンとして活躍をするわけです。で、その性格は女好きで夜遊び大好きの、まあ、不良中年、まあ、ちょい悪な社長、ね、それがトニー・スタークなんですけどもね、まあ、キャプテンアメリカとは正反対なんですが、まあ、ヒーローらしくないところが魅力でもあるんですよね。で、今回彼の弱い一面がこう原因となりまして、大きな事件が起こることになるんですね。はい。で、もう一人の天才科学者が、ブルース・バナーという人でしてね、これはね、あのガンマ線を浴びたことによりまして起こると緑色の巨人、超人ハルクに変身しちゃうんですね。まあ、しかしこうハルクになるとね、まあ、科学者の時は理性的ですけども、ハルクになるとこう暴走してしまうというのがたまに傷でしてね、まあ、パワーに関しては、まあ、アベンジャーズのメンバーの中でもナンバーワンの怪力キャラなんですね。そしてマイティーソー、ね、かっこいいですよ、2枚目ですね。北欧神話の神様がこうベースになっていまして、まあ、アベンジャーズ最強クラスの能力を持っています。で、雷を操りまして、で、彼しか持つことができない無敵のハンマーを武器としてね、戦うんですね。私も最初ハンマーと思ったんですけども、これが強いのよ。そして、単独主演映画ではないんですが、映画とかないんですけどもね、重要なメンバーがあと2人いまして、で、1人はアベンジャーズのクールビューティーことブラックウィドウ。あらゆる武器を扱うね、技術を身につけているこのスーパーエージェントなんですが、まあ、これはまあスカーレット・ヨハンソンがね演じていることもありまして、非常にファンの多い美人キャラクターですよね。実写版のこう峰不二子みたいな、まあ、そんなイメージを持ってもらうとね、分かりやすいかもしれませんね。で、超人ばかりのアベンジャーズの中で唯一普通の人間というのがいるんですよ、ね、これがホークアイ。まあ、どんな的でも射抜くという天才アーチャー、ね、弓をこう使う人なんですけどもね、まあ、人間だからこそのこの悩みも抱えていましてね、今回の映画の中でも、まあ、最も重要なセリフを言うのが実は彼なんですよ ね、注目していただきたいと思いますが、まあ、筋肉マンでいうとこのジェロニモみたいなね、そんな感じですよ。もともと人間だったみたいなね、でまあまあいろんなキャラクターが出てくるんですけれども、確かにね、まあ男性目線でいくとブラックウィドウはセクシーでかっこええなというのがちょっとあるんですが、やっぱり憧れちゃうのは何でしょうね。やっぱアイアンマンか、もしくはこうなんともたまらないのがこうホークアイ、っていうのはありますね。もうなんかもう最終的には人間気力とか精神力で戦うぞみたいなね、そういうところがちょっとありましてね、いいんですよ。僕は崩壊結構好きですね。まあそれぞれのこうヒーローを主人公にした作品をこうね見ていないとしても、まあ、大体今言ったことをね押さえておけば、まあ、今回の作品ももちろん楽しめると思います。ということを踏まえましてね、最新作を紹介していきますよ。まあ今日紹介するのがこのアベンジャーズエイジオブウルトロン。これも実は去年公開されましたキャプテンアメリカウィンターソルジャーが重要な伏線になっていまして、だから繋がっていってるんですよね。でこのウィンターソルジャーのラストで、まあ、アベンジャーズと共闘してきました秘密組織シールドにある大きな変化が生じるんですね。でその状況を受けての今回のウルトロンの冒頭シーンというふうになっていますから、まあ、そのあたりの事情を知らないとね、まあ、ちょっとびっくりする展開かもしれない、まあ、そういうオープニングシーンなんですね。急になんかあらこんなことなっちゃってたのみたいなね。でタイトルにありますウルトロンというのはこのアイアンマンでありますトニー・スタークが作ったこの人工知能の平和維持システムです。で彼は自分たちの手に負えない強大な敵が来た場合を想定してこの禁断のシステムを起動させるんです。しかしこのウルトロンが暴走しましたね。まあ究極の平和を実現するため、平和を脅かす唯一の存在である人類を抹殺しようと様々な攻撃を始めます。まあ、人類の危機にアベンジャーズが再び集まりましてね、でこのウルトロンと戦うことになるんですが、さあどうなることやら。ちなみにこのアベンジャーズ、まあ、それぞれのキャラクターが全然違うのがミソでしてね、チームワークはあんまり良くなかったりするんですね。まあ、普段まあだからあんまりこう合ってないんでしょうね。LINE とかしてないような感じですかね。まあ、特に今回こうアイアンマンとハルクとキャプテンアメリカの間でもう何かがね起こります。これはい、まあ、このチーム内の微妙なこの人間関係がアベンジャーズの次の作品にも反映されるということですから、見逃さないでください。特にエンドクレジットのところで重要な伏線が披露されたりしますから、もう終わった終わったって途中でね席を立つんじゃなくて、もう最後まで映画館出ないで鑑賞していただきたいと思います。とまあこのようにですね、一つの映画が次の映画の重要な伏線になっていってるのがアベンジャーズシリーズということで、まあ、この一つの作品としてもね、まあ、もちろん見ても十分に面白いんですけれども、全体の流れをね見て通してみるとより楽しめますから、まあ、夏の休暇を利用して DVD でおさらいするのもおすすめですね。まだこれね噂の段階なんですけれども、マーベルコミックのもう一人の大スター、そうスパイダーマン、これもまたファンが多いですが、このスパイダーマンもこのアベンジャーズのシリーズにいよいよ参戦かというような話もありましてね、これどうなるんでしょうかね。もう俺がみたいになるんじゃないですかね。どういう風な展開になるのか非常に気になりますが、さあ、9月の19日土曜には最新のマーベルヒーロー作品アントマンも公開されます。でこの作品もアベンジャーズシリーズとリンクしてくるんじゃないかな。もうマーベル作品とね冠がついていますとね、まあ、一本たりとも見逃せない、そう思っちゃいますよね。これまでこの手の作品は敬遠していたというあなた、公開中のウルトロンあたりが入門編としては最適かもしれませんよ。ぜひ劇場で体感してください。今日紹介したアベンジャーズエイジオブウルトロンは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。さてここでプレゼントのお知らせですよ。アベンジャーズエイジオブウルトロンのグッズをたくさん入手しましたから、番組をお聞きの皆さんにプレゼントしちゃいます。5個ありまして、それぞれ1個ずつです。まずオリジナルの USB メモリ、これね普通のただ挿すだけじゃなくてこうウルトロンの形になっちゃってるんですよ。これすごいですね。これ飾っておきたいな。そして T シャツ、これ L サイズです。そしてオリジナルのノートで、オリジナルのキーチェーン、はい、いろんなキャラクターの、コインみたいなね やつが入ってます。でそれからオリジナルのコースター、もうこれもちょっと飾っときたいね。これ5種類ありますが、それぞれ1個ずつということで、どんな感じのやつかは、番組のブログに写真をアップしてますからチェックしてみてください。もうすべてアベンジャーズエイジオブウルトロンのグッズということです。プレゼント希望の方はあなたの一番好きな映画のタイトルを書いて応募してください。もう何でも結構です。アベンジャーズね、以外でも、構いません。はい、マーベル以外でも全然構いませんよ。好きな映画のタイトルを書いて応募してください。宛先はメールはglory@fmkumamoto.jp、 グローリーは GLORY、ファックスは 096-355-5200、 こちらまで。締め切りは今日中とさせていただきます。まあ、これが一応欲しいという希望も書いていただいても結構ですけれども、それが当たるとは限りませんので、ご容赦いただきたいと思います。さあそれではこの映画アベンジャーズエイジオブウルトロンの主題歌をお送りしましょう。レトブでインメモリーズ。